げラジオもっこもこパレード。
タガプロ。
トモキンさん、やっとドルフィンさんおらんようになりましたね。
ほんまやな。
もうやっと悪口言えるわ、陰口言える。
いやほんまにな、結構さ、言うてもドルフィンファンみたいなんがまあまあおったから
はいはい、はい、
なんか一応ドルフィンさよならスペシャル的な
やつ、ちょっと甘やかしすぎたやつよね。
そうそう、
ね、
やったけど、ね、まあ、まあまあめんどくさかったよな言うたらさ、なんか何年何月のなんとかホールの大会がどうのこうのキモいねんほんまな、
はいはいはいはい、
ほんまにキモい ね、
ほんでね、しこれるとか
ばっかり。そうそうそうそう。最後の方はそればっかりやろ、
ね、もう
俺の陽子とか言うてな誰やねん、何様やねんほんまに、
ね、ほんまひどかったですね。
あ、最低やったな、
もう辛かったっすもん僕。
おい、
え、あ、あ、あれ、あれ、
おい悪口がすぎみんな悪口すぎますよ。
あ、おったんですか。ど、え、ど、え、
来ちゃった、これスカイプ、スカイプ、スカイプ、
スカイプ来ちゃった生で来ちゃった、
生で
朝の新幹線乗って来ちゃった。
あら、
お、
朝8時東京発乗って来ちゃった。
アホやろ、
来ちゃった今日収録だって来ちゃったから、はいはい、来ちゃった。
あら、
ドルファンの皆さんすいません、さよならしたのに
何やったんですか、
ね、ゴブリン飲んでから来ちゃった。
はい、はい、
あ、何やったん、何やったん、あれ。
あれ、何やったんすか、
ね、別にせえへんかったよかったよ。
いや、俺と鬼太を一緒にしないでください。
ちょっと、なんか泣きかけとったよね。なんか感動しかけとったよね。僕だとモキンさん全くしらけとったのにね。
ええよ。
しらけてましたよ。
おい、お
前、全くしらけてたのに、一人で感動して
な。デンジャラス K さんがね、ちょっとね、ちょっとなんか感動してるかなってぐらいやったけど。
いい回でしたよね、あれ。あれ、いい回だったね。
あとは、うちの姉妹ラジオのサンダーヘテレイデのマサトは、あれを聞いてちょっと感動したらしい。
お
ダラプロって絆が強いんやなって思った。
あ、ダラプロは絆強いですよ。ダラプロはすごい絆強いと思いますよ。
ちょっと待って、ダラプロはっていうのはやめて。
いや、僕下手で知らないですから知らないんですけど、まあ来ちゃったんですよ。
はいはいはい、
ね、名残惜しくて、もう一回来ちゃった。
あ、もしかしてあれでしょ、向こうで友達できんかったんちゃうんすか
やっぱり、ね、そのパターン
寂しいっすよ。
え、ドルフィン行ってまだ1週間ぐらいじゃん。
1週間、
うわ、
もうね、9時間かけて車で行ったんです、
はいはい、
引っ越しの日に、
はいはい、
すごいね、全然めっちゃ混むんすよ、
はいはい、
あの、まあ、想定内ではあったのが、
うん、
亀岡ちゃうわ、
京都、
ちゃうな、亀田ちゃうわ。亀田じゃない。
何県？
三重県の亀がつくところ、あの、
木を
東芝の
亀岡。
で、四日市で混む。
うん、
ああ、すげえ混むなと思って、よう聞く、海老名。
海老名。
海老名。30キロとか。
はいはい、はい。
30キロ、2時間とか書いてあって、
ああ、
すごいなと思いましたけれど、
うんうん、
なんとかディズニーランドの隣のホテル取ってたんで、
うわ、
子供たちが、ディズニーランドって言うけど、と行きもせず
行かへんかったね。
え、泊まるだけ泊まって次の日に家行って大変で、1週間経ってもう一回来ちゃった子供たちは泣いてるの、転校したくないって。
ああ、
そうそう、お父さんがもう一回来ちゃった、
ね、ああ、そうか、子供はまだ夏休みやもんな。
そうですね、今はね、
ああ、
野球のね、フェイスブックでも書いとったよね。
そう、野球もね、新しいチーム行ったんすわ、もうね。
あ、早速行ったんや。
早速行きました。もうちゃんと馴染んだんで。
あ、もう馴染んだ、
よかった、
はい、
よ
かった。
かわいいお母さんおった。
お母さんはまだあんま見てないんで、
これからやな、
これからあの写真で見ます。
これから品定めして、
ね、
どこに行こうかなってドルフィンが。
まあまあまあ、そうっすわね、
さすがドルフィンモテるどこ行ってもやるな。
いやでもやっぱね、 サンダが落ち着く。
あんたもともと豊中市。
もうなんか、サンダぶってるけど。
でも今日泊まってるホテルは、伊丹空港。
あ、伊丹空港。
ああ、伊丹。はいはい、ラブホ。
違う違う違う。もうちょっと、空港より。
空港よりのラブホ。
ラブホじゃない。ラブホ。呼べる。
呼べるホテルね、はい、ということは今夜呼ぶ、
はい、あの熟女や、
おおおお、行くんですね、
行く。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう、
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
アムステルダムの全然できる
恐怖の女主人イバナに、をサラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと、
It's me イバナサラエボ、
どうぞ、バー
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アングリーって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。
ですね、
はい、
ドルフィンの乱入が若干、はい、予想外なんですけども、今日は8月29日でございますので、
そうですね、
まあ、直近にありましたニュースをね、ちょっとピックアップしたいなと、はい、プロレスニュースの回でございます、はい、でやっぱり個人的にはね、8月27日全日本プロレス両国国技館大会
という の
がありまして、
あった
ありましてね、6550人入ったって、
本当に
結構よう入ったなと思うんだけど、
写真見たらガラガラですよ。
いやいやいやいや、ドルフィン毒舌になったね。
いや、ま、あのメイン終了後の写真みたいなマス席なんか誰もおらんぐらいのガラガラですよ。
みんな早はけたんじゃない。
あ、ごめんなさい、僕の情報ソースは2チャンネルなんで。
嘘ちゃん。
いや、そこまでね加工したらすごいですけど、結構ガラガラ。
切符売り場で混むから早帰ったんちゃうんですか。ちゃうちゃう。
いやいや、
両国の駅
で急いでね、急いで切符売り場混むで。
ああ、混むな混むな、確かにな、
ね、花火大会の時みたいな。
みんなね、スイカ
スイカ。
俺もね、イコカからスイカに変えちゃった。やっぱね、東京はスイカや、ね、
カチンとくるな。東京野郎が
スイカだよ。
スイカ、
スイカのかっこいいね。かっこいいじゃん、
かっこいいじゃん。うわ、
まあ、スイカどうでもいいや。全日本プロレスの両国国技館大会ちょっとおさらいします。
はい、はいはい、
今回結構バラエティに富んだ試合がありましてね。
そうそうそう、
第2試合でアクトレスガール提供試合っていうのがありまして、
お
ドルフィン好きなマンキー夏美さんが出ておりますよ。
マンキーちゃんね、
安野沙織マンキー夏美組対高瀬美幸本間太江っていう、あ、誰だか全然わからへんねんけど、
わかんないけど、安納さんもね、有名ですよね。
可愛いよね、この子、ね。
マンキちゃんはめっちゃ可愛い。
ケツがいいっていうけ
どな。いやー、ケツもいいけど、おっぱいも可愛いね、ショートカットで。多分、トモキンさんも好き。
え、なんで？
ショートカット。
そうなん？
広末涼子より。
あ、そう。
はい、
ドルフィンさん、ショートカット好きなんですね。
だって、陽子、陽子、
陽子、陽子。俺の陽子。
陽子でもな、そんなに可愛いと思わへんけど。ちょっと鼻がもうグッとしてるやん。
いや、まあそれは言ったらダメですよ。いや、でも可愛いよ。俺のようこなんてこと言うんですか。
ようこ、え、それは嫁？嫁のこと？嫁のこと？
いや尾藤。
尾藤よ。
尾藤よ。尾藤さん。
可愛い。尾藤よこめっちゃ可愛いですよ。
次行くね。
はいはい。
西良寺正門石切りって読むかな？組対アドニス、マッシモ、ジョーンズっていう試合がありました。
それハッスル？
これはハッスルなんだか、ゼロワンなんだか、なんだかよく分からへん試合があるんですね。サイ君とかも、ランゼンでた
き、いつの間にか、
ね、なんかよく分からない試合があって、
すごいですね。
でその次の試合もまたすごくて、
はい、
ドリーファンクジュニア、ヒロ斎藤組対ザ・グレート歌舞伎、淵正信っていう謎の試合が、
お
これはすごいな。
80年代が入ってますね。
めちゃめちゃいい試合と思う。
いや、でもドリーファンクジュニアの組んでるのが
ヒロサイト、ヒロサイト、
カルガリーハリケーンズ。
そう
ですね。
なんで、
う
ん、
不思議。まあまあ仕事できる人らが集まってるよなっていうのもあるんだけどね。すごいなと思って。
面白いのかな。
で次の試合がですね、
はい、
バンテレビ世界ヘビー級選手権バトルロイヤル。
バン。
これ多分あのガオラかなんかの選手権試合。
はい
やね、はい、うん、テレビ世界ヘビー級、うんうん、
それ関西のやつですか、バンって。
いや違う、バングって書いてある、 BANG って。多分ガオラが認定したやつだもん、
ね、東京の方でやってないやつですよね。
あ、そうなのかな。
いや、僕東京もなんでよく分からないです。あ
で、参加選手が、
はい、
グレート小鹿、吉江裕太か、アブドーラ小林、
お
不動力也、
お
田村和弘、西村治、
お
佐野直、
お
丸山敦、
お
さあ、こっから知ってるかな、カーベル伊藤、
お
相沢ナンバーワン、
ん
滝沢明頼、ダイナソー拓馬、吉野幸太郎、篠瀬、これあれや、なんとかアスカプロジェクトの人やと中川翔太っていうバトルロイヤルがあって、最後は西村治がグレート小鹿を横入り式エビ固めで勝ったという話がありましたが、まあすごいね、
すごいですね、
佐野直氏が出ている、
すごい、インディ帝王、
すごいね、丸山敦も出ている、タイガースマスク、なかなか全然分からへん、この相沢ナンバーワンってすごいいい名前やなと思うねんけど、ど
っかからが全然分からなかった、
全然分からへんで、ダイナソーオタクもかっこいいな。でそうかと思うと、次の試合がカリスティコ対エルディアマンテっていう、これもともとミスティコやね、
あ
っ、そうそうそう、もともとのミスティコが試合を組んでもらって、でラーミスティカで勝っております。
ほう、
もうなんか今全日本プロレスってすごいよ、極石混合、
そうですね、
もうスーパーメジャーからドインディーまで。で、次の試合が、ブラックタイガー7、高道の組対青木敦志、佐藤光組のアジアタッグ。
あいつでしょ結局、
まあ、高い場合ね、
じゃないでしょ、
え、これ野沢か、
野沢でしょ、
野沢か、
野沢論外、そっちが勝ったんですよね、
うん、そうそう、勝っちゃったのよ、はい、またあの高道のこと関係を持つということですね。
そう
ですね、はい、で、いろいろありますけども、世界ジュニア、
お
ウルティモドラゴン対田尻って、
ここですよ、これ
これすごい試合ですね、
これすごい試合、これはすごいよね、でしかもこのジュニアのベルトがボロボロだから新しくするっていうのもすごいけどね、うん、
まだ新調されてないですもんね、
どっちがチャンピオンだったんですか、
田尻がチャンピオンで、浅井さんが挑戦して浅井さんが勝ったと
浅井DDT です、
浅井 DDT
すごい、20年30年前ぐらいの試合ですね、
でもこの試合の前後 その田尻のツイートがすごく良くて、
はい、
なんかさ、自分はもともと高校時代にプロレスが好きで、
うん、
よく見に行ってたと、
はい、
で浅井さんもすごい好きで憧れた人やって、
ほう、
であの時にその浅井さんに出会えたから私はプロレスラーになれたと、
へ、
そういう人とチャンピオンシップができる、しかも日本最古のチャンピオンシップができるっていうことがすごく嬉しいし、
はい、
でそれは前にね、終わってから、
はい、
自分はそのコーナーポストでうずくまってた、
お
で対角線のコーナーポストで新しいチャンピオンベルトをつけてもらってるウルティモドラゴンがおったと、
お
それは自分が大学時分に、
はい、
アルナメヒコで見た浅井さんと同じ位置関係だった、めちゃめちゃいいこと書くなこの人、
それでも伝わってます、
いや伝わるよ
伝わってます、
十分伝わる、
世間にすごいですよ、
めちゃめちゃいい話、
今初めて聞きましたけど、そこまで聞くとね、いい話ですよね、
このカードだけ見るとね、ちょっとなんかロートルな感あるけど、
はい、
でも言うたらスーパースターやから、
いや確かにね、
言うても2人とも WWE でも活躍してるし、
そうですね、
超スーパースターがやってて、今この世界ジュニアをなぜかウルティモドラゴンが持っているという、
すごいチャンピオンですよね、
ちょっと味わいありますね、
すごいすごい話、田尻はなんか小学生の作文の時にプロレスになりたいって書いてたらしいよ、
へ
え、一郎と一緒やなと思った
、うん、メジャーリーガーです
もんね、メジャーリーガーですもんね、で、まあ次の試合が世界タッグ、
はい、
甲斐野村直哉がまあチャンピオンで、組対岡林関本っていう、まあまあね、
はい、
はい、でまあ
勝つでしょ、
大日本が勝ちました、
はい、あ、まあそうですね、
はい、
うん、
でまあ一個飛ばして三冠が宮原対石川修司、
あ
で今回まあ石川が負けちゃいましたと、
またしとけばよかったのにね、石川に、はい、
でまああの全部ベルトが出ていっちゃいましたと、
お
ー、
全部すごいね、この大きな試合で全部移動させる、
すごいよね、
うん、秋山さんすごい、
すごい
ですね、
うん、まあ、西村は若干ちょっと違うかもしれへんけども、
はい、
アジアタッグは言うたらその新日本に言ってる高道の子が持ってしまいました、
はい、
世界ジュニアは、まあ、ウルティモはまあ半分全日本レギュラーやけどフリーやから持って行ってしまいました、
うん、
世界タッグは大日本、
はい、
三冠はまあ一応取り返した形ではあるけども、はい、自分のところもまあチャンピオンして持ちますっていうのを意思決定したわけね、これね。
うん、そうです、
ね、うん。これすごいよなって思う。
そうね、そうですね。
さあ、歩くんこれについてどう思いますか。
そうっすね。なんやろ。なんか、なんやろ。もう、終わりなんかなって感じ。そんなことないの、そんなことない。なんかその3冠とかその出ていいの、いいんすかね。
じゃあ、陽馬くんはどう思いますか。
出た。
その、は、あれですか、その、
なんかブランド
がな、ちょっと今まで流れてきて、あれやったけど、ヨーマくん来てます。
はい。
あ、そうそうそう。言ってなかった。
そうそう。
ヨー
マくん来てた。
ドルフィンじゃなくて。
ドルフィン。
ドルフィンもやけど。
すいません、ヨーマです。よろしくお願いします。
どう思います、ここの、この結果。
いいですかね。
まあ、昔だと、やっぱりちょっと、考えにくいシチュエーションですよね、やっぱり。
もう今は、そうすることによって、なんか、メリットがあるんですかね。出すことで。
ドルフィン、その辺はどう思いますか。
宮原がね、
うん。
じゃあブサイクな棚橋みたいな感じで、
ああ
そう
や
な、ね、石川修司持たしといたらよかったのにって、
それは思うよね。
強さの象徴を表すのだったら石川修司だと思いますし、
ね、
だって宮原かってもともと別に全日本所属ではないしさ、
健介オフィスでしょ。
そうですよ、本当そうそうそう、
ね、石川を全日本所属にする方が早いような気がするね、
うん、
これ何を意図として、別に何もなんか後のなんかストーリー
も考えるだけ。サプライズ
サプライズ
そうそれだけ。
今回の両国すごかったって言わしたいじゃないのかなって思う、ね、
今回の収録にあのドルフィンさんが来たようなサプライズみたいな。
今ちっちゃいけど
来ちゃった
来ちゃったみたいな、
うん、
そっか、プレミアやね。
まあ、もっと言うとドルフィンのお腹のボタンが飛んだぐらいのちっちゃいサプライズ。
お、飛びそうすっげえ飛びそう、
イリュージョンや、
イリュ
まあでもこれをやってだから、うん、アジアタッグに関しては新日本とつながりができました。
あ、まあなるほどね。
世界タッグに関しては大日本とつながりができました、
はい、
っていうところはあるよね。
うーん、
鎖国じゃないですよ。
あ、なるほど、
うん、っていう強みはあるかもしれないね、
うんうん、
それプラス今回話したいのは
セミファイナルなん
ですよ。
そこですよ、だそこを言わないからちょっとこう、う
ん、は
い、難しいところであって、
一個飛ばしてという
セミファイナルですよね、
まあはい、小島対諏訪間っていう45周年、うん、全日本ができて45周年記念試合があって、
その冠があったその試合ですよね、はい、
そうそうそうそう。
で試合組まれる前にいろいろありましたよね、
うん、ごちゃごちゃあったよね、
お互いが言うみたいな。
もともと小島も三冠のチャンピオンや、自然日本だから、
ね、はい、自然日本行きましたもんね、2001年かな、うん、武藤たちと一緒に行きましたもん ね、
ね。その時諏訪間はまだまだちょっとペーペーな感じで一緒にやってたと、は
いはい、で2010年か11年か出ましたよね、
うん、
出てすぐ G1 取りましたよ、
ね、取りましたね、
うん、でそれを見ながら諏訪間は頑張ったと、
うん、金のために行ったんじゃないかみたいなね、うん、言いながらそんなんを
あって、はい、でまあいい試合になるのかなと思っていたのにもかかわらず、
はい、かかわらずですよね、
はい、ジョー・ドーリングがなぜか乱入をして諏訪間をボコボコにしたと、まあ、
まず諏訪間が入場してきて、うん、
はい、
ジョー・ドーリングがなんか襲ったらしいですよね。
そうそう、あ、エボリューションがなんか内部分裂的にやったみたいね、はい、諏訪間のチームがあって、うん、そこのまあ伏線があるんだけども、で、まあ、あの実は毎日撮ってる夕刊プロレスっていうメールマガジンがあって、そこにすごいいい記事が書いてあって、
ほう、
はい、
それが今回のこの諏訪間対小島の話やったんですよ、
はい、
でまあこの人が曰くやけどね、
はい、
全日本が新日本に小島を貸してとオファーをした
ん
だろうと、まあそらそうやね、
まあまあそうでしょうね、う
ん、でも新日本は小島を貸すのはいいんやけど、
はい、
傷つけられたくないと、
うんうん、まあそうっすわね、
貸し落としたくないからね、
まあね、
うん、で歩夢くん、
うん、
歩夢くんが新日本プロレスの人だとしたら、
はい、
小島貸す条件は何？
小島の価値を落とさない。でその前に何やってたかってことですよね。
そうやね、
うん、
その前何やってたか、
歩夢くん見に行ったよね、僕のチケットで
G1 ですよ。
お G1、
うん、はい、
おそらくね、はい、この話は G1 の前にあったはずやね、
は
い、で小島の価値を落とさんとこうと思うと、じゃあ諏訪間が寝るんやったらいいですよ。
なるほど、
そうね、はい、小島が勝つってことよね、
小島勝ちブックやったら小島貸しますよって言ったと思うので、
はいはいはい、
でまあ OK って新日本はじゃあ貸すよってやりました、はい、G1 やりました。小島1勝8敗。
その1勝が歩夢君が見に行った試合。
ああそうなんや。
はいはいはい、はい、
真田に勝った試合。
ああ、うんうん、そうそう、その1勝も真田はもともと全日本、
そうちょっと意味がありそう、ね、
そう、いい試合見に行ってんの俺のチケットで。
へえ、
すごくないこれって。
すごいね、伏線がある。
うん、
うん、
という流れを、はい、どう見ますか。
そうですね、やっぱそこで真田選手に勝ったっていうのがちょっと、
うん、
やっぱりこうどうなんですか、やっぱその1勝8敗っていうところで正直やっぱり、まあ、全日本より新日本の方が上なんかと。
そう、
まあそこよね、全部ですよ、ね、うちが上なんだっていうのを見せたいだけですよね。そこ
そういう感じしか取れへん。
そうそうそう、う
ん、だから全日本はスワマを襲わした、
うん、
ドーリングに襲わして、
うん、で価値を
うやむやにした。
そうそうそう、そうですよね、にしか見えない。
そういう風に見えるよね、
うん、
これを見て新日本ってどうなのよっていう話、うん、
今後継続的に。
そう、
ただ、うん、小島と永田は新日本の次期シリーズのカードに入ってない、
はいはい、
となると全日本のカードに組まれるんじゃないかな、
可能性高いですね、
うん、なんだし思うけど、それを見てどうすんだろうなーなんていろいろ思っちゃうのがね、
うん、
このいろいろプロレスを 見続けていたもののダメなとこかな。
その襲ったやつはなんで襲ったって言ってるんですか。
一応手としては、はい、あのスワマの軍団からちょっと反発して出ていったからスワマに恨みがあるっていうストーリーはあんねん。
うん、弱い、せっかく小島読んだのによ、そんな弱いのを持ってきたってことなん、
ね、いやまあまあまあ、一応うやむやにするためにね、
うん、ほなちょっと そこで攻め合いがあるっていうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうやね。
は
ただ高道の子がアジアを取ったっていうこともあって、はい、新日本ともこれから関わりを持つと、
うん
うん、だこれは言うたら新日本の勝ちやねんね。
そう、
はい、
うん、勝ちぶっ、
それが見えましたよね、業界内での、
うん、そう、で新日本は別に今他のタレントいらんから、
うん、
自分のとこでも余ってるから全日本に頼る必要もないし、
そう、
うん、結局そういうことやねんねっていう
ね
新日本ってえぐい
ね
えぐいっすね。
全日はどう考え頑張っても勝ってられへんのでしょう、僕も、ね、どうやり方次第では勝てたんすか。
どう思いますか。
僕 G1 見に行きましたけど、
はい、
めちゃくちゃ僕びっくりしましたよ。こう今回その新プロレスをちょっとあ見直もう一回見直そうって思いました。なんかあの
面白かったってこと。
面白かったんですよ、
うん、
なんか分かったっすよ。なんで面白いと思わせれるんかなとかいうのも、うん、なんかうん、変にこう途中でこうなんかこうなんていうの意味は分からんことしないっつーか、
うん、
新日の、その、僕が見た興行ではね、
はいはいはい、
わけが分からんことはやれへんねん。なんか、
はいはいはい、
なんか分かりやすいことしようねね。なんか、最初に、
あ、なるほどね。
最初に戦って、こいつはこういうキャラ、こいつはこういうキャラ。で、多分こいつが勝つだろうっていうような試合展開が最初始まるんですね。
うん、
で、そこからこう、あれ一回やり返したみたいなのがちょっとなんかあったり、うん、どっち勝つのっていうような状況を作る、
はい、
それで終わらすっていうのが、まあ、王道パターンで、うん、ほんでなんかもう一個は悪い奴らが途中でこうなんか乱入したりとかして、
ちょっと
あ、ちょっとなんやねんあいつっていうような感じの空気を作って、うん、どっちが勝つんだろうみたいな賭けがあったりみたいなのが僕はなんか感じた、うんうんうん、その2つかな、なんか大きく見て。
なるほど、ね、
気づいたところ、うん、なんかあこれで成り立つんやみたいなとこはちょっと僕なんか僕は興奮したから、
はいはいはいはい、
そこなんじゃないかって僕はちょっと思ったんですけど。
あ逆にその2人にドルフィンヨーマに聞くねんけど、この全日本プロレスのカードとか、
はいはいはい、
この結果とかを見てどう思いますか。
ヨマ君どう、
純粋に純粋に。
その、 純粋にその宮原選手とか、うん、やっぱりまだ若いし、うん、まあ、将来性とかもやっぱあると思うんですけど、はいはいはい、そこでその中で、あの、まあ、小島選手が、まあ、全日本にまた戻ってというか、まあ、参戦して、うん、やっぱりそのどうしてもその言われてるのが G1 で1勝8敗っていう数字がこうどうしてもこうついてくるイメージが今あるじゃないですか、はいはい、うん、でも全日本時代ってやっぱり小島選手ってやっぱりすごくもう相馬選手の前のエースだったわけで、ね、うん、まさにこのちょっと、まあ、期待した展開とは、まあ、正直ちょっとそこでバチバチの試合見たかったっちゃ見たかったんですけどね、うんうん、やっぱ今後やっぱり意識した、まあ、なんていうんですか、こうシナリオじゃないですけど、うん、その線引きをしていかんと、線を作っていかんといかんのかなっていうところですかね、うん、
興行としてどう見るか、両国国技館大会を。
興行自体は全日本その秋山体制になってから徐々に良くなっているとは聞くので、うん、やっぱり今回も少しやっぱり良かったんじゃなくて、逆にその今の全日本のこの両国大会を新日本ができるかって言ったら、うん、こんなそれこそバラエティに富んだ、もう名前も言っちゃうけど、その知らないような選手もリングに上げられる企業があるかって言ったら、うん、逆に
新日本はない、そういう評価ができるのか、
逆に言えば
多分ドルフィンもそうなんじゃないかなと思う、ね、
カードはすごい面白い、
面白い
です ね、
内容なだけであって、まあまあね、内容じゃあそこじゃないですかね、
はい、だからやっぱり新日本プロレスっていうのは今右側向きにどんどん開拓していってて、うん、はい、でマニアックの方は全日本プロレスの今回の大会みたいなやつになっていってるっていうのがもう二極化、
そう見えるん
かなと、そうですね、
それはほんまに感じる、
それでか、うん、
まあ、言葉が適切かわからないですけど、うん、まあ、本筋がありながら裏筋があるみたいなところで、本筋を新日本が行くなら裏筋どこ行くかっていう昔のとかもいろんなところあったと思うんで、そういうバラエティーに富むっていうのはすごく楽しいと思うんで、そこを楽しむお客さんともいると思いますし、
う
ん、
そういう裏筋を読むでドルフィンさんらがちょっと結構楽しめる感じになるんです ね、
そうそうそうそう、
逆に
そういうストーリーを楽しむんだけど、カードだけじゃなくてやっぱ試合も楽しませ なあかん
のです よ、
だからそのいわゆるドインディー好きじゃなくても楽しめるメジャーよりのインディーなんが今全日本プロレスみたいな感じになってきてるっていうのが
期待を持てるんです、
そうそうそうそうそうそう、
だからそれを満足して帰らさないと次につながらないんで、そうしてあってほしい全日本プロレス、
そうですね、
だからやっぱり今新日本と絡む必要はないと思う、
ないんじゃないですかね、
そうそうそう、絡んだら損すると、うんうん、いいところ取られるだけやからね、
はい、うんうんうん、行くよ行くよ、俺は応援しに行くよ、う
ん、お、さすが東京住民ね、
いや千葉
うっとうしな、ほんまタガプロ。サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです、
楽しいトークはもちろん、絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね、
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね、
恋人と言うな、
毎月第2第4火曜日更新、サンダヘタレーディオ、
俺にも家族あるっちゅうねん、
一緒に住んでないけど、
ですね、次のニュースはですね、
はい、
8月29日、まあ、つまり今日
です、今日
や、今日ですね、後、ね、楽園ホールで、
はい、
ある団体が旗揚げ興行をします、
え、あ、
え、
お、
はい、
団体、今日
団体、ね、ワールドアイドルプロレスリング興行、豆腐プロレスザ・リアル2017 WIP クライマックスイン後楽園ホール
AKB、
お
お、テレビでやったやつですね、
豆腐プロレス、はい、見た見た見た、一回でも見た、
見てない、一回見て僕やめました、
見てない
見てないっすね、
ドルフ見てない、見た、
ま、松井、
ま、ジュリナ、
ジュリナちゃん、はい、うん、ちょっとだけ見たけど僕には無理でした、
一回見たけど結構面白いなと思った、で今回その WIP プロレスっていうのは、
うん、旗揚げってことはお客さんを入れて、
入れて
ってことはチケット売って、
そう
おお、すごいですね、
すごいよ、でプロレスすんねん、
おお、
アイドルが
リアルにすんねん、どんなことになってるか分からない、
あ、そうですね、でもそれすごいですね、
すごい話やねん、多分興行的に、はい、コンサートするよりも儲かんねやろ、ね、
ああ、
うん、
だって衣装って水着一丁で、
まあ、一丁でいいし、はい、で後楽園ホール2000人ぐらい入るやんか、
はい、
2000人のコンサートホールってまあまあやで、
後楽園ホールって結構安いんじゃないですか、
安いと思う、
みんなであそこ使う
で言うてもその特輪とかやったら ええね取れるやん。
そうですね。
AKB のコンサートで多分そんな取れへんと思う。6000円とかでええとこちゃう。下手したら4、5000円。やったらその2000人入れれて、まあまあエチケット代取れて。
そうですね。で、水着の。
そうそう。
見れるって
言ってるね。
で、個人の技量も上がるし。
そうですね。
うん。っていうのはすごいいいとこ見つけたなと思う。ただ、まあ試合内容は分からへんね。
確かに。
豆腐プロレス見てる限り、ああ、はい、これは無理やろなと思ったけど。
でもプロレスは見に来てないですよね。
そうそうそうそうそうそう。アイドルがなんかごちゃごちゃするのを見に来るから、はい、プロレスファン行かへんと。
おお、すごいな。
うん。だから面白いな
って。はいはいはい。そうですね。
だからなんかミュージカルを見に行く、宝塚を見に行くみたいな感じで、AKB の子たちがプロレスっぽいことをするのを見に行く。
はい。
豆腐プロレスの延長で見てるんかな。
なるほど。
と思うんですよ。うん。で今回ねその。オフィシャルから紙テープ投げ込み可能っていうのがあったんで、
まあ確かにね、
紙テープはあの本人が自己申告
色
っていうのがあって、なんかあんま知らんねんけど、こうハマーがおったらみんな詳しいんかもしれない。
ハマーなんで今日おらんの、
うん、私は濃いピンクと白でお願いしますとか黄色がいいなとか悪党だからブラックとかなんかいろいろそういうのをツイートしてんねやんか。それに対してみんなこうして用意して多分今日行ってると思うね。
お
ー、うん、面白いよなって。
そうですね、
うん、まあ、それがプロレスの人たち の, そのお客さんの増加につながるかどうかは分からへんけれども、はい、プロレスに触れるという意味ではいいのかなって思って。であれが豆腐プロレスじゃなくて豆腐サッカーやったら多分できへん
ね。あー、なるほど。そうですね、
うん、
サッカーはだってガチです。
一応ね、あれ嘘ではできへんから、はい、寝て待つとかできへんからね、
はい、
うん、だから面白いところ目つけたなと思って。
そうですね、
うん、
昔の ユニバーサルにアジアが出た時のような感じで連れてきてくれたらいいですよね、
うん、
あ、
まあそうやね、
はい、アジアバイソンが、
そうそう、
はいはいはいはい、はい、あれ、まあ
ね、
あれみんな知らない？
知ってるよ。
UWF じゃない方のユニバーサル、
ね。そうそうそうそう、はい、ユニバーサルね。
はい、まあ WIP はねこれ以上語れませんので、ね、
はい、僕らは知らない。
いやでも入ってますよね。
いや絶対入る入る。
入ってる
よ。余裕よ。
パンパンでしょ今日。
パンパンと思うよ。
後楽園判定もすごいですよ今日。
せやろな。後楽園判定。はい、で最後のニュースでございます、
はい、
ローカルプロレス団体ヒートアップっていう話をします。はい、ローカルプロレスって道のくプロレスがイメージあると思うんですけど、神奈川県川崎市、ドルフィン近く、
いや僕千葉県の
反対やな、
反対です、
うん、ローカルプロレス、プロレスリングヒートアップっていう団体がありまして、
はいはい、
田村和弘がやってるんですが、
おー、ユーファイル、
そう、
元ユーファイル
キャンプ、田村がやってた、田村清がやってたユーファイルキャンプで、修行してた人で、スタイル E っていうプロレス、
大久保ちゃんの、
そうそうそうそう、
E ってみんなでポーズやってた
やつ、
武
田正史とか、
そうですね、
ベア福田とか
結構いましたよね。
そうそうそう、 E のいっぱいいるよ、那須幸太郎とかも
そうやし、そうなんですか。
バンキは荒井健一郎も参戦してた、
へー、
うん、
ミスタード
ラゴンゲート。はい、で、スタイル E がなくなったので2013年にヒートアップを、
はい、
まあ、やって、でヒートアップってやっぱその面白くってね、プロレスやねんけども、
はい、
地元すごい密着型やねんね。
へ、
川崎市にすごいこう密着していろいろやってるっていうのと、あともう一個面白いのが、
はい、
その田村のお姉さんが障害を持ってる人らしくって、
ほうほうほう、
障害者雇用をなんとかしようって、
へ、
で就労体験の場を作ったっていうのがすごかった。
へ、
うん、まあ、できることっていうのは、ね、まあ、チラシ配布とかね、
はいはいはい、
座席きれいにしたりとかチケットもぎりやねんけども、うんうんうん、それだけに済まさずに試合をちゃんと見てもらって、
はい、
帰ってもらうっていう約4時間ぐらいのコースを拘束すんねんて、
は
い、でちゃんとその4時間分の賃金払ってんねんて。
へ、
うん、すごくないそれって。別に試合なんか見んでもいい、
ね、いやいやいや、でもすごいですね、
うん、で名古屋にその売り工業かなんかばかりで体験仕事で行った時も同じことしてんねんて、
はい、
でそれでやって名古屋市から感謝状を持ってん
ね
ん。
おお、
すごい、
素晴らしい、
めちゃめちゃいい話やんか、
素晴らしい、
うん、で川崎のその売店で川崎の特産品とか売ってんねんて。
おお、
でその福祉施設で作ったよくあるやんクッキーとか、
はいはい、ありますね、
したりなんかそういうことをして あのやっぱ川崎をアピールとかその障害者雇用とかをどんどんやってるっていうのがすごいいいなと思って、田村っていう選手ってすごいちっちゃくて、
そうですね、 ちび田村みたいな言われてますもんね。そうそうそう、
まあ、何でもできる選手やなと思うんやけど、まあ、昔で言った田中実みたいな感じ、
あ、はい、
うん、
やけどなんかそういうところに行くんかと思って、うんうん、で、去年の10月の末にビッグマッチやって1400人お客さん
すごい、はい、ですね、
すごいよ、よう頑張ったなと思うねんね。で、今年の8月12日は後楽園ホール大会、で川崎市教育委員会が公演に着いたらしいよ。
ああ
すごいよね、
そこを、うん、そうつけるのってすごいことじゃないですか。
大変やと思うねん、ただの興行では絶対無理やから、
うんうん、
ちゃんとやってるから、うん、
今何歳ぐらいなんですかその田村さん。
田村さん30そこそこちゃうんかな、
へえ、若いね、
すごい、
うん、年齢はちょっと書いてないけど、
すごいな、そんなんやんねんね、
ね、うん、で来年、じゃ今年、じゃ来年6月23日に、
はい
はい、
今年にオープンしたばっかりのカルッツ川崎っていうでっかい文化センターで、
はい、
あのビッグマッチするって、
おう、
3000人、
おお、
収容人数3000人、すごいよ、3000人やで、後楽園ホール大きい、
そうですね、はい
はいはい、東北プロレスより大きいね、やっぱりその川崎にその地方からいっぱい来たら絶対ご飯食べるし、
はいはいはい
はい、
まあ、お土産買うか分からへんけど川崎にお金落とすやんか、
う
ん、
そうですね、
はい、それがやっぱ目的やっつってやってる。
あ、マスターズマラソンもそうじゃないですか、サンダーマスターズマラソン、
ね、あ、そうそうそう、結局観光ってそういうことやから、うんうん、地域にお金落としてもらうことが大事やから、まあ、誰かが独り勝ちすることは絶対あかんねんね。
そうですね、
あ、なるほど、
うん、まあ、地域密着ってそういうことなんやね、まあ、すごいなと思って、まあ、あのサスケがすごいんやけどね、もともとこういうことを考えた人が、
あ、そっかそっか、
道のくプロレス、そこですかやっぱりね、
そうそうそう、道のくプロレスってやっぱすごくて、まあ、あそこは東北6県やったけど、そこから派生して大阪プロレスっていうのができて、うん、やっぱすごいなって思うし、でそうやって活躍してるその地方のプロレスラーってだって市議会議員になるよね。
あなってますよね、
うん、
なってますなってます、
そうそうそう、ね、あの大分 FTO のスカロリーバーエイジも市議会議員になってますし、
そうそうそうそうそうそう、
デルフィンもなりましたし、
はい、なりました
、うん、まあ、西村さんは区議会議員、
区議会議員、木村健吾さんもってます、
木村健吾もなってるし
やっぱ支持してくれるようになりますわね、
まあ、そう
貢献すればね、
うん、まあ、全国区の知名度がありながら地域で頑張ってるっていうのはやっぱりこうもてはやされやすいというか、
はいはい、
頑張ってるしね実際ね、
うん、
これもねすごいいい話やなと思ってね、
うん、
あのお二人に特に聞かせてあげたいなと思ったんですよ。
はいはいはい
はい、はい、
うん、そういう風な、ね、こともする、なんかやっぱねやる気になればできるってことですよね。
できるってこと、
うん、
だから障害者プロレスとかもあるやんか、
うん
うん、でもそういうんじゃなくて自分でできることを何かできるんかなって言って探してやるっていうのがすごいなって、
うん、
うん、障害者雇用って結構大変やで、ぶっちゃけ言うと、
あ、そうです
ね、
うん、でもそこに取り組んでるっていうのがすごいなって思った。今日は真面目なタラプロでした。
はい、
はい、ね、ドルフィンさんがねしこれるとかそんなの一個も出てこなかったしね、良かったですね今日はね、
前だよ、
いい回ですね今日来てよかった本当
勉強になりました。
朝から新幹線乗
って、新幹線乗って
しこってきたやろ。
まだしこってない明日行きますから、
ね、明日行
く、今日の晩呼ぶんやん、
熟女屋みんな熟女屋 .com ですから見てくださいよ。
ああいい話したらね
最後は
というわけで今回お届けしましたのトモキンと
ドルフィンと
歩と
ヨーマでした。
はい、次の試合もご期待、
頑張れ高山。
Bye. タラプロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ